皆さんこんばんは。お願いします。それでは1箇所聖書を開きして、次に入ってみたいと思います。第1コリントの14章の1節をお読みいたします。第1コリント14章1節、3番の方は337ページです。第1コリントの御人々の手紙第1、14章1節、愛を追い求めなさい。また御霊のたもの、特に預言することを熱心に求めなさい。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。あなたは今日も豊かにこのセミナーの時を導いてくださることをありがとうございます。御心のセミナーの時を導いてください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
感謝します。主の御名前います。祈りのミッションのですね、回って、祈りがですね、回っておられたらってご存知の方も多いと思うんですけれども、シーバー牧師のですね、弟さんが、召されまして、それで、伊沢牧師が指揮されて、告別式にですね、また私も行かせていただいたんですけれども、本当にお祈りありがとうございました。で、本当に両方とも100名ぐらいの方々がですね、本当にイエス様を信じる、告白をされてですね、本当にこう、神様の栄光を褒めたたえました。その地域では初めて その葬儀者として初めてのキリスト教の葬儀っていうですね状態でしたし、また来られた方のほとんど福音を初めて聞いた方ばっかりだったと思うんですけども、みんな真剣に聞いておられてですね、本当に祝福されました。また伊沢牧師は最後にですね、告別式が終わった最後にもう一度だけよみがえの祈りをさせてくださいって言われてですね、この初めて来た方々の前で私たちも一緒にこう祈ったんですけども、ちょっとどういう反応されるかなと思って私もちょっと思ったんですけども、でも私は少しはですね、こう一緒真剣に祈ってアーメンとか言うのでちょっと驚いた方もおられたと思うんですが、ただなんかこう私たちが真剣に祈っていることをですね、このキーっていうよりもすごく好意的に皆さん見ておられたんですね。だから本当にこう、家族の立場に立ってみたらですね、本当に蘇ってほしいという気持ちはもう十分伝わったと思うんですが、真剣にこう蘇るために祈ったことをですね、他の人たちもこうすごくこういい形でですね見てこられたんですね。だからこれから本当にもちろん天に御心があって召される方がおられると思いますし、また蘇ってくる方もですね、これから本当におられるんだなってことを、近づいてるなってことをですね、回されて帰ってきました。感謝します。短くですね、お話をしていきたいと思うんですけども、賜物のことについてですね、また学んでいきたいと思うんですけども、御霊の賜物は9つあって、癒しとか予言とかですね、素晴らしい賜物なんです、神様のプレゼントなんですけれども、必ずこう聖書のですね、聖書に従って用いるという大前提があるわけです。で、先日予言の本かなんかに書いたと思うんですけど、パウロ秋元牧師がですね、ある方のお宅に行ったら、そのどうも見た本があると。そしたらですね、これ自分の本じゃないかと思ってですね、でその人に言ったら、いやこれは私の本ですって言われたそうですね。でも本を開いてみたら、その自分がよく線を引くものですからですね、こう線がいっぱい引いてあって、やはり自分の本だと分かったと。それでその方の書棚にですね、なんと10冊ぐらい自分の本があったんですね。で私もよく東京にいた時に徹夜でですね、パラボシの書斎っていう、そこで祈らせていただいたんですけど、本がいっぱいあるのでみんなこうやって適当に借りていくんですけど、返さない人もいるんですね。で賜物もですね、神様からの借り物って言いますか、預けられたものなんですね。ですから決してこう自分、私たちもその自分にすごい賜物が現れてきたり、教会の賜物が現れてきたら、こう自分のものってですね思いがちですし、またそれを誇ってしまいがちだと思うんですが、決してそうではないということですね。神様のものであり、この教会のものであるということをはっきりとですね覚えておきたいと思います。そうでないと、称賛されたりした時に、私たちこうふうっと高ぶってですね、称賛の霊に本当にやられていってしまうと思うんですね。はっきりとこう身体のものであるということをですね、はっきりとさっきの借りた本じゃないですけど、これは借り物だと思ってですね、本当にこう最後まで神様のために正しくですね用いれるように祈っていきたいと思います。 それがですね、第一コリントの12章の11節、12節、また12章の27節のところですね、一つの体の、私たち一つ一つの一人の部分であって、お互いにその器官としてですね、与えられているということが書かれております。また14章の39、40には秩序に従って用いなさいと書かれています。ですから教会に与えられたものなので、教会の権威と秩序に従ってですね、立てられている牧師さんとか、立てられている方に従ってこの賜物を用いていくということが大前提であるということを覚えていつも行きたいと思います。で、どうしてもその私たちも惑わされやすい時が多いと思うんですけど、人間ってですね、でもやっぱ一つ大きな問題は、その教会感がですね、しっかりしてないということが、本にもこう書いてありますけども、聞き従いとか教会感がこうはっきりしてない時に、私たちはこうすごく惑わされやすくなっていくということをですね、吟味もこうめちゃくちゃになっていってしまったりします。ですから、私たちを教会ということですね、教会のものであるということを捉え、また教会に秩序に従って用いるということですね、特に霊的な言葉に関しては徹底してですね、いく必要があります。またそれをですね、これから来る方がですね、知らせていく必要があるということを覚えていきたいと思います。でもう一つは吟味をするということですね。必ずどんな方がこう予言をしても、それを神様から来たものかどうかということを吟味していくということをですね、徹底していきたいと思います。でこれから特にいろんな方々がですね、予言の働きが本格的に始まるということもありますの で、その時に私たちがこの正しく吟味して予告予知指示が始まってきた時にですね、本当にこの私たちのこう聞くことが問われてきますし、聞き従いが問われてくるので、吟味をですね、正しくするということをですね、学んで、その実践の中で学んでいきたいと思います。また私たち自身がですね、予言をしないとその正しく吟味できないので、予言することを熱心に求めなさいと今日書いてあるとありましたけども、本当にこう予言をするっていうことをですね、人に言いながら私もですね、自分が徹底してないということを思わされてるんですが、皆さんですね、徹底して予言を語るということをですね、成していきましょう。それは私たちに正しく吟味をするためにも本当に必要なですね、土台であるということを覚えていきたいと思います。で、特に今私たち群れではその、神の戦いであるということが語られてですね、信念の御言葉が与えられたんですけども、預言者の言葉に従いと言いました。で本当に特に神の言葉によって主の働きを進められ、戦いを戦って進めていかれるんですが、そのポイントに預言があるということなんですね。ですから預言、これから特に安定期が始まるのはもちろんなんですけど、各教会にもですね、予告予知とか指示の働きがさらにもっと開かれてくる、これから開かれてくると思うんですね。ですからその時に預言を本当にこう用いていること、用い続けていることが重要であって、訓練を正しく受けていることが重要であるということをですね、覚えていきたいと思います。で、26世紀のですね、村上ですね、4番クゼロの時にもその隠れキリシタンの人たちがですね、予言を7代経ったら、その黒船が来て、そして自由にこう祈ることができてですね、信仰が自由になるっていう、その予告予言を聞いて、その予告予言を握ってですね、それをこう信じていたわけですけど、そしてそれがこう成就してきたわけですけど、私たちもこう終わりの時代にこう予言がですね、本当にポイントになっていくっていうことを覚えていきたいというふうに思います。で、あと今白馬キャンプもありますけど、本当にこう正しくこう訓練を受けるということをですね、話していきたいと思います。ファール牧師はすごい背が高いんですけど、なぜか走り高跳びの時にですね、こう飛べなくてですね、自分だけビリになってしまったっていうふうに書いてありましたけど、それはその一生懸命飛ぼうとしてこう助走するためにですね、結局力が前に行ってしまって、本当は上に力を使わなくちゃいけないんですけど、結局自分は背が高いっていうですね、すごい有利な点があるのに、こう早く走ってきたために全部バーが落ちてしまったんですね。だから本当に軽く飛べばですね、飛べたんですけれども、だから本当にその教えてくれる人がいる、導いてくれる人がいるってことは重要であるってことですね。で、私たちもその白馬や、こう正解ですね、訓練を受けつつですね、さらにこの、正しくですね、賜物がこう開かれ用いられていくようになりたいというふうに思います。それではお祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。 さらに各教会に賜物を開いてくださり、真に神様、あなたの働きのために予告立ちや指示、また神様からの賜物がさらに開かれて用いられていけるようにしてください。またその備えとしても私たちが徹底して予言を語り、またこの訓練を受けていくことができるようにも助け導いてください。この時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。失礼します。